今日のテーマは
新型コロナウイルスのワクチンについてお話しします。
新型コロナウイルスのワクチンのお話ですね。
はい、はい、先週はね、札幌はこの1ヶ月が勝負ね、必勝法の2つの軸のうちの1つは会食しないことという話をメインでしましたけど、
はい、
今回はもう1本の軸、ワクチンについてお話しします、ね、ワクチンの目的とか、ワクチンによって期待できること、もしくは期待できないこと、ワクチンについてのいろいろを答えていきたいなって思っていますよ。
はい、お願いします。
はい、
先生はワクチン接種なさったとお話しされてましたよね。
はい、5月に接種してもらいました。
怖くなかったでしょうか？
私ね、はい、基本的に注射が苦手なので、まあ、すごく嫌でしたけどね、
はい、ワクチン の、 あの副作用とかそういうことではなくて、はい、注射が嫌だということです ね、
そうね、私を知る方はみんな知ってるんですけど、はい、本当にね、自分がやられる側に立つのは苦手なんですよね。
いや、もう以前もね、おっしゃってましたよね、うん、まあ、でもその怖さ以外の心配っていうのはなかったんでしょうか？副反応とかアナフィラキシーショックとかが話題になっていますが、
はい、今日はね、そのあたりをお話ししていこうと思います、うん、ワクチンに限らず、すべての薬剤、お薬にはリスクが伴うものなので、うん、いつもそのリスクと利益、ね、いいことを天秤にかけて判断しなければならないわけですね。
なるほど。東子先生の天秤には毎回痛いの怖いが反対側に乗るわけですね
そうそう、本当にお恥ずかしながらその通りですけど、まあ、ただ今回の新型コロナウイルスのワクチンについては、うん、私は医療者は受けるべきだっていう立場でおりますので、うん、その天秤はね、私の怖いを大きくバーンと跳ね飛ばして有益の方にガッと傾くわけです。
ということは、このワクチンは安全だし効くということでしょうか？
うん、そうですね。その安全か効くか、うん、それをイエスって答えられるかどうか、そのあたりを話していきたい。まず新型コロナウイルスワクチンの安全性と有効性について順序立てて説明していこうと思います。
あ、お願いします。
はい、まず安全性。新しいワクチンなので何が起こるかわからないっていう漠然とした不安ないですか？
それはね、やっぱりありますよね。こうすごい研究がなされて開発されたといえど、うん、人類が経験したことのない薬を体に入れるって思うと、ちょっとやっぱり怖いなと思います
ね。そうですよね、うん、世界人類誰も受けたことがないものだっていう意味での、わからないっていう意味でのね、不確定要素、うん、これは確かにありますよ。
あ、ほら、もうそれだけで怖いですもん
ね、言葉がね。ただワクチンのね、成り立ちを考えると、実はそこまで恐るるに足らずっていうふうに思うんですよ、うん、今ね、日本で接種が始まっているファイザー社のワクチンは、はい、メッセンジャー RNA ワクチンといって、遺伝子という名の設計図を体に入れるものなんです。
設計図ということは、ウイルスそのものは入らないということですか？
そうなんですよ。で、これまでのね、インフルエンザワクチンとかは不活化ワクチンといって、ウイルスの本体ね、ウイルスさんの本体を加工して毒性をなくしたものを体内に入れることで免疫さんに頑張ってもらうっていう理屈だったんですね。いわばもともと敵だったけど、今はもう牙が抜けた相手を体に招き入れて連兵するみたいなイメージですよ。
敵の攻撃性を抜いて仲間に取り込んで敵の特性を身につけちゃうみたいな感じですか？
う
ん、
そう敵の特性を身につけるというか、その敵を相手にもうめっちゃ連兵して、うんうん、はい、兵力を鍛えるみたいな感じね、はいはい、っていうのがこれまで の、 ワクチンなんですよ。で、今回のメッセンジャー RNA ワクチンはウイルスの本体は一切入ってないんですよ。ね、ウイルスの顔つきを記憶した人が体に入ってきて、人相書きを書いてくれるみたいな、くるっていうかな、例えばそんな感じ。その人相書きを見て、この顔にピンときたら襲いかかれみたいな訓練するっていう感じ。
へー、この顔つきに注意という看板を立てて回ってくれるおまわりさんを配備するみたいな感じですね。
もう山本さんの方が上手だった。
そんなことないです。じゃあですよ、ワクチンを打ったおかげで、そのウイルスに間違って感染しちゃったりということはないんですね？
それはね絶対にないと言えます、ね、なので体内に入ってきているのはウイルスの断片ですらない、うん、ただのもう情報なのでっていうところですね、う
ん、あ安心しました、うん、ではあの副反応アナフィラキシーショックなどはどうなんでしょうか。
はい、あの副反応は打った場所の痛みとか、うん、あとは頭痛、倦怠感、発熱などが報告されているようですけれど、これまでに特に重大なものの頻度が多く見受けられるっていうことはないみたいです。
あ、そうなんですね、うん、じゃあアナフィラキシーはどうですか。
あの頻度的には極めて稀で、100万件の接種で 4.7 件しか起こらないっていうことのようですね。
そうですか。じゃあすごく恐れるようなものではない、うん、ということでしょうか。
はい、そうなんです、で、あの適切な処置ができるようにワクチン接種を行う場所、病院なり会場にはね、様々な準備がなされてるんですよ、は
あ
うん、なので私も自分の病院で打つためにいろいろな準備をして患者さんやね、あるいは職員に接種をしてきていますよ。
あの東子先生が監督なさったワクチン接種でこれまでに何か重大なことが起こったことは
ないです。ありません。
そうなんですね。あ、なんとなく不安が拭えてきました、うん、
重大なことは起こってないけど、例えば血圧がちょっと下がったような気がするとか、ふらつくっていう方が発生して、発生というか、まあ、そういうことが起こって、うんうん、で私がその方の傍らに行ってですね、うんうん、大丈夫ってやったり血圧を測ったりとかっていうことをしているうちに回復してくるっていうことは時々あって、で、
はい、
でこれってね、副反応っていうよりかは、うんうん、なんていうのかな、私が注射受けた時にビビって具合悪くなるっていうのとちょっと似たような感じが、
ご精神的な面っていう意味でも、まあ、不安がちょっと体に出てきちゃったりっていう感じ。
そうなんですよね。でこの副反応の統計っていうのが、うん、実は副反応をワクチンで起こした人と、もしくはワクチンじゃなくてただの水を打ったけれども副反応みたいなものを起こした人がいるかどうかっていうことを比較した試験があるんですけど、これね、ただの水打たれても結構起こるんですよ。
そうなんですね。
そう、なので私結構ね、ワクチンを打つ時に、皆さんがビビらないようにホワイトボードで講義みたいなのをやって説明したりすることあります。
あ、そうなんですね。やっぱ心の安心っていうのもとっても大事になってくるんですね、
う
ん、
そう
じゃああんまり身構えて皆さん打たない方がいいよっていう感じなんですね。
そういうことです。
なるほど、はい、ではですね、新型コロナ、ウイルスのワクチン有効性について伺いたいんですが、そちらはどうでしょうか、はい、
まず従来株、変異してないやつね、うん、に対してはとんでもなく有効っていうことのようですよ。
お、
うん、イスラエルではワクチン接種が早いスピードで進んだのでデータがあるみたいなんですけど、うんうん、それによると発症を予防する効果は 94%、うんね、重症化を防ぐ効果は 92%、感染そのものを抑える効果は 92% ともとても高いということが言われてます。
うわ、これすごいですね。
うん、
はい、
そう。ただ変異株についての効果はまだ分かってないです。
あ、
はい、今のワクチンでいくつかの変異ウイルスを、ね、中和するっていうことは報告されてますけど、うんうん、それが果たして実社会でどのような、ね、流行を抑制する効果があるかは不明なんです。
あ、ワクチンが万全の対策とは言えないということなんですね。残念ですが。
そうなんです。ただ今お話ししたワクチンは個人に対する効果なんですね、
うんうん
うん、流行っていう観点で効果を考えた時に集団に対する効果を考える必要があります。
集団に対する効果と言いますと、
できるだけ多くの人がワクチンを受けることで単純に人から人への感染の回数が減るんですね。
あ、
そうするとと、うん、集団の中での感染拡大にブレーキをかけることができる。これは何も新型コロナウイルスに限ったことではないんですけれども。
あ、なんか以前お話しされていた集団免疫というやつですか。
その通りなんです。ワクチンを打つということは自分だけを守ることではないんですよね。生身の自分は ウイルスにとって格好の宿主なので、うん、もう例えば自分に、ね、感染したらその中で増えたものを撒いてしまうということになりますから、うん、自分を守ることでウイルスの宿る生態を1個なくすことができる。で、これをみんなでやっていけばウイルスは行き場をなくしますから社会を守ることにつながるっていうわけですね。
なるほど、よくわかりました、うん、ワクチンは自分だけを守るものではない、自分の大切な人を守るものとも言えるということなんですね。
はい、その通りです。
今日は新型コロナウイルスのワクチンについてのお話でした。